ラジオもっこもこパレード。
タガプロ。
前回に引き続き、
はい、
ダンさんからのお題です。
お、ダンさん多いですね。
最近ちょっと少なかったけどもっと世間に知ってもらいたいプロレスラーは。
おー、いいお題ですね。
ちょ、さっき言って考えるの忘れた。
おー、じゃあ古めの人でもいいです
か。いいよいいよいいよ。
じゃあ、もっと世間に知ってもらいたいプロレスラーは、WJ ことジェフ・ジャレットの司です。
ああ、どうしよう。もっと世間に知ってもらいたいプロレスラーは、
はい。
全然考えてなかった。宮本優子かな、ともきんです。
ほう。
知ってる？どんなレスラーか。
わかんないです。
わかんない。
全くもって。
宮本優子っていうのは多分所属はトリプルシックスなんかね、今でも辞めるや辞めへんや言ってたけど、ちょっと最近知らんねんけど、大日本プロレスとか、
はい、
あっちにこう定期的に参戦してるジュニアぐらいのちっちゃいねんけど、
うん
うん、なかなかこうファイトがいいのよ。あの飛び職の人のなんていうの、ニッカポッカ、
あ、はいはいはい、
みたいな履いててね、なかなかあの懸念味のいいファイトするんですわ。
はい、
まあどうでもいいけど。WJ はなんでなん？
WJ は、いや、あの人全然あの有名じゃないですけど、ギター壊したギネス記録ぐらい持ってるでしょ。
まあ多分な。でも WJ 日本では有名やろ。
あ、そうですか。
だって今は多分どこかな、レッスルワンと提携してて、
ほうほうほう、
で新日とも多分提携してるんちゃうんかな今。だって来てたもん、ちょこちょこ。
あ、そうなんですよね、
うん。
でもギター持ってきてない。
ギター持ってきとった。
あ、持ってきてるんですよね。
去年の、AJ が入るときに、
はい、
多分ギターショットしてた。
おお、
うん。
あ、じゃあ、結構じゃあ世間に知れてたんですね。
うん、ただちょっと遅咲き感はあるけどな。
はいはい、
今更感あるやん。
まあ、ね、
もう、ええ年やろ、あの人。
だって、WCW でいてましたもんね。
うん、いてたからね。あの人今は多分、GWF やったかな。なんかそういうところの代表してるはずやね。うん、まあいい選手、いい選手、
いい選手では決して、
試合自体は面白くないよな。
面白くなかったです、
うん、アメプロって感じが、
はい、
特にこう、うまい選手か、
うん
うん、空気を作るのがうまいというか、
まあ割と地味ですよ。
地味やな、うん、アメプロの中でも非常に地味やな、うん、
ギターありきの選手でした。
そうやな、だからあれ、UFC みたいなオクタゴに入ってしまうと全く無理な人、
ね、はい、どうしようもない。
ギターがないと無理な感じやな、うん、まあ、ああいう選手っておらへんよな、まあ、アメリカにはたくさんいるけど、
はい、
日本にはあんまりおらへん感じするよな。
そうですね、
うん、ああいう、なんやろ、まあ、反則っちゃ反則やけど、
うん、
反則で初めて生きるというか、
うん
うん、なかなかこうリック・フレアみたいな感じやねんけど、リック・フレアはまあ使わへんけど、
はいはい、
なんかそんな感じの選手ってやっぱあれ、アメプロ独特なんかな、
うん、あのギターが許されるっていうのが。
あれ、WCW の時さ、
はい、
ギターって弦張ってあった？
いや、張ってなかったと思いますね。
張ってへんよな、
はい、
やっぱり安全性気してんねやろな。
綺麗に割れてた気が
する、ね、せやんな、バシャン割れてたもんな、はい、あれやっぱ割りやすい人作ってたんかな。
いやでもやっぱそうでしょ。
そうなんかな、いちいちやってられへんもんな、
本物のんやってたら、
うん、言うても高いもんな、
うん、うん、
毎回毎回やし。
ベニヤ板でペラペラなん作ってるんじゃ
ないですか。作ってたんやろな。
一回なんか WJ が、
うん、
外のトラックに、
うん、
俺にはまだまだギターがあるってなんかギター奪われた時にトラック山盛りのギター積んでる演出ありましたけどね。
めっちゃおもろいな。 そういうのいいね。
そういうなんか無駄な演出に金かけるんがアメリカっぽい、ね、
そうアメリカっぽいな。というわけで今回聞いていただいている方お気づきだと思うんですが、
はい、
司と2人でございます。
そうですね、
ちょっと急遽なもので、
はい
はい、実は配信分がなくなっちゃったので急遽、はい、司と撮っております。
はい、
実はドルフィンがね、
うん、
来たいと言っていただいてたんですけども、ドルフィン若干遠いので、
そうですね、
うん、ちょっと気の毒かなと思って、うん、で司があんま来てないっていうのもあったんで、
はい、
今回してるんですが、
はい、
司といえば、
はい、
アメプロですが、
ですが
一応ねやっぱりね直前ということで、うん、今日は新日の話を、
はい、
できるのかしら。
まあちょこちょこアメプロを
入れながら
で、
はい、
なんとか、
なるほどね、
間をね、
うん、でちょうど都合よくね5月 の、
はい、
メールテーマで募集してたのが、その今の新日本プロレスがなんでこんなにグーンといったかっていうのをお題で募集してたやつを、あ、そうですね、まあそれ紹介しつつ、
はい、
新日本プロレスの大阪城ホール大会をちょっとおさらいしたいなと思います。
はい、
サンダヘタレディオは今年で6周年を迎えます。そしてそろそろ150回も迎えます。それを記念してサンダ駅前で飲み会をします。7月19日日曜日夕方6時からサンダヘタレディオ6周年&150回記念飲み会、なで型サーモンマリーンズ in 縁結び、詳しくはサンダヘタレディオトップページをご覧ください。
というわけで、
はい、
まずですけども、
はい、
7月5日大阪城ホール大会、
うん、
これ今日が7月、6月の21日。
そうですね。
ね、これ収録してるのは7月、はい、6月21日現在ですけども、大阪城ホールの、まず1回ロイヤルシート2万500円完売。
お
1回アリーナ1万500円完売。
お
1回ひな壇 A1 万500円完売。
お
1回ひな壇 B8500 円完売。
はい。
すごいね。
すごいですね。
ね、2回特別席、2回指定席 A、B、は、残りわずか、
うん、
ということになってます。まあ残りわずかがどういうことか分からへんけども、
はいはいはい、
まあすごいことになると思うわ。
まあでも満席、
まあ絶対満席、満員御礼やね。
何人入るんですか？
大阪城ホール、まあ一応コンサートの時やけど、
はい、
1万6000人。
はあはあ、
でまあアリーナ大体使えるから、うん、まあもうちょっと入るやろね。
まあ、じゃあ2万弱ぐらい。
2万弱はいかんやろけど、まあ1万7、8千かな。
はいはいはい。
うん。まあ、それでも、なかなか大きいキャパやで。
うん。
うん。それが埋まっちゃう、今の新日本プロレス。うん、
すごいっすね。
すごいね。ちなみにこの7月5日の大阪城ホール大会のメインは何のカードか知ってますか？
うん。ライガーですかね。
ほんまに見てへんな。ライガー大ゼロ試合やで。
大ゼロ。
大ゼロ試合。
前座ですらない。
そう、前座の前。
前座の前で。
うん。
キックオフもできない。
ほんまな。でも、大ゼロ試合がさ、
はい、
なかなかこれ、すごくって、
はい、
天山、小島、ライガー、タイガー、
ほう
小松洋平ってこれ若い子、
ほうほう
組対、
はい、
永田、中西、田口、
ほう
で、マスカラドラだってこう、メキシコから来てる選手と、はい、田中っていう、これもヤングライオン、
はい、
の10人タッグ、
ほう
が大ゼロ試合やで。
なんか大ゼロからネームバリューありますね。
そうやね。だから天山小島永田中西っていう第三世代がさ、
はい、
全部大ゼロ試合やねんか。なんかこうすごいな。
うん。
もう仕事できへんやつはこうだんだんこう窓際に追いやられるというか。
うん。
すごい話になってんで、ライガー、タイガーが大ゼロやもんね。
まあでも追いやれるぐらい育ってるってことですよね。
まあそうやな。
逆に言ったら、うん、そこを頼らな。あかん状態じゃないですもんね。
そうやねん、そうやねん、
うん、
だからね、結局その過去のダラプロでも言ってたけども、この大阪城ホール大会やるにあたってやっぱりその隠し玉がなんかあるやろうと言ってたけども、
ほうほう、
今んとこないのよ。
はいはいはい。
ドルフィンがすごいけなしてたけど、どっかのマッチメイクのリマッチばっかり、
うん、
うん、それで埋まるからすごいね。ま
あ、それで隠し玉がいらないんですね。
いらんねやろね、
はい、
まあでもあると思うねんけどね、
は
あ
は
あ、隠し玉かなんか別の展開が、 なんかないとね、やっぱつな次つながらへんやん、これ、
まあ
うんうね、東京ドームの営業しても仕方がないから、
うん
うん、なんか AJ 対岡田和親が一応メインです、
うんうん、
で AJ 今チャンピオン、
AJ 頑張ってますね、
AJ 頑張ってるな、うん、AJ どう好き
別にそこまで思い入れはないですけど、
うん、AJ ってなあ、
うん、そんなどっちかというと地味やったんで、
うん、なんかやっぱり外人レスラーからすると AJ って嫌われるタイプらしいな。
あ、そうなんですか。
こういうのグラップラーやからさ、
ほう、
やっぱちょっとそのなんていうの、壊してしまう、
はいはいはい、
うん、ちょっと真面目になっちゃうんやろな、
はいはいはい、
日本には合うんやろうけど、
あ、
うん、まあだからちょうどいいとこ拾ったなって感じやね、うん、逆輸入みたいな感じやもんね今 AJ はね、はまあ素晴らしいことですが、うん、まあそんな、うん、新日本プロレスをその、はい、なんでここまで来たんかっていうのを、まあ、メールでいただいております。
はいはい、
いくつか紹介していきたいなと思います。
はい、
まずですね、海外にお住まいの男性ウパさんから、
はい、
もうこの海外が大体嘘っぽいねんけどな、うん、新日本プロレスがブレイクしたポイントは何だと思いますかというテーマに対して、
うん、
結局は運営側が優秀なんでしょう。ブレイクしてない団体でも良い試合をやってるし、いい選手はいる。でもそれを追いかけてるのはマニアだけ。その試合や選手を売り込む方法が少ない。テレビはなんだかんだ言っても有効的で、局とのつながりを維持してるのは偉い。逆に見捨てなかったテレ朝も偉い、
ほうほうほう、
ということで、だからこれ どういうこと？
まあまあ、あの選手云々ではなく、
うん、
戦略、
テレビがいいってこと？
いや、まあマーケティングが良かったってことじゃないですか。テレビ以外でも、
うん、
多分おそらく雑誌であったりとか、なんやかんやの露出をすることで、試合内容がやらストーリーやらがいいっていうわけじゃなく、
うん、
興味を引かせるっていうのが良かったってことじゃないですかね。
なるほどね。あの結局我々のその経営者の世界ではさ、よく言うねんけど、はい、うちの飯いっぺん食ってもうたら絶対うまいのになって言っても、はい、店が来てなかったら入ってこうへんっていうのと一緒やな。
ああ、まあそんな感じですね。
そういうことやな、はい、そうそう、どんだけ試合のが良くてもな、
コンビニがとりあえずトイレをきれいにしといたらお客さん呼べるみたいな、
うん、なるほどなるほど、そういうことですな、
うん、
分かりやすい。じゃあお次、
はい、
大阪府にお住まいのたこ焼きラーメンさんから。たこ焼きラーメンさん結構ねメールいただいてる。
なんかちょこちょこ名前を聞きますね、うん。
同じく新日本プロレスがブレイクしたポイントは何だと思いますか、
うん、
1番、岡田和親凱旋帰国。
ほう、
はい、東京ドームでの凱旋帰国試合はしょっぱい試合であったが、その後すぐに IWGP ヘビーを奪取してからが現在の新日本プロレス体制が始まったのではないかと思いますと。
ほうほうほう、
そういう意味では当時、マイクができなかった岡田に代わりメッセージを発信し続けた下道の役割も大きかったと思います。
ほうほう、
2番、棚橋が初の IWGP ヘビー獲得、
うん、
総合格闘技に押され低迷していた新日本プロレスが現在の流れになった原点は2006年札幌での棚橋が初めて IWGP ヘビーを獲得したところかもしれません、
う
ん、あのあたりから試合内容に説得力が増し、ブーイングを声援に変えていった気がしますと、
うんうん、
まとめ、大きな現在の流れは2006年の棚橋 IWGP 初獲得から始まり、現在の新日本プロレスのストーリーは2012年の岡田和親凱旋帰国から始まったと思うと。
ほうほうほう、
そういうことなんですわ。
まあなんせそのダブルエースが引っ張ってると、
うん、まあまあそうやな、
うん、
中村慎介が一言も触れられてへんねんけどこの間新日本プロレスがアメリカ行って興行して、はい、今もシンガポール行ってんのかな、
ほうほうほ
う、うん、すごい海外伸ばしてんねんけど、
はい、
海外行った時に岡田棚橋よりも中村慎介やねんてな、
ほう
すごい人気やねん。
なんでなんすかね。
なんでやろうな、まあ、総合で出て名前が売れてるっていうのもあるんかもしれへんし、
はいはいはい、
で新日本プロレス の, あの LA 道場ってロスに会った時に、はい、一緒にあの練習してたのがダニエル・ブライアンやねん。
あ、
だからダニエル・ブライアンがそのツイッターとかで中村慎介とやり取りしてるのを見ているから、
あ、はいはいはい、
ちょっと念張りはあるのかもしれない。
そうですね、うん、ブライアンとやる、
そうそうそう、
うん、
ブライアンでも昔大日本プロレスに来ててんで、
あ、まあでもに日本で、
そう、ノアにも来てたで、うん、アメリカンドラゴンっていう謎のリングネームで
全然ドラゴンっぽさ、
全然ドラゴンヤギって言われてるはい、お次、
はい、
ヘタレイディオにもたびたびメールいただいております静岡県お住まいのデルデルマッチョさん、
はい、
5月のテーマ、新日本プロレスがブレイクしたポイントは何だと思いますか。親会社が変わったことが一番の要因だと思います。
あ、
親会社が変わって何が変わったかと思うことを箇条書きにします、
はい、
1番女性ファンを増やしたこと、
うん、
2番キャラクターをジュニアまでしっかり作り込んである、
ほう、
3番他団体のいい選手を引き抜く、
うん、
4番メディア戦略、過去動画配信に関するものも含む、5番ファンサービスの充実、
ほう、
5番そのファンサービスに関しては昔から行っていると思いますが、ファンサービスを行っているところをテレビ等で放映しているのが大きいと思います、
はいはい、
二の足を踏んでいる女性に安心感を与えていると思います、
うん、
それが1番女性ファンを増やしたことにつながっていると思います、
うんうん、
下ネタなくてごめんねと、
はい、まあでも全部つながってるんでしょうね。
まあでもほんまにいい形やね、
うん、
いい形で転がってる感じがする。特にこのやっぱ3番他団体のいい選手を引き抜くっていうのは、
はい、
ほんまにせやね、やっぱ井口浩太が一番やね、
うんうん、
うんうんうん、やっぱりいいのを引っ張ってきてるし、去年のあのスーパー J カップのリコシェ、
はい、
引き抜きではないけども連れてきてる、
ほ
うほう、まあ素晴らしいことやと思うし、うん、外人もせやね、あの WWE 行かなくなったところをこう引き抜いてきたり、
うん、
逆にやっぱ若い子らをどんどんどんどんこう育成してる、
はい、
っていうのはすごいいいことやと思うね、うんうん、この中で何か気になることある、
はい、
他
お親会社が変わったんていつでした。
武士労働になったんは何年、4年かそれぐらいじゃ、3年ぐらいじゃうかな、
やっぱその辺で変化は
まあ大きくあったよね。でもその前も親会社変わってるで、
は
あ
は
あ、ユークス、うん、芸名さんに変わって、まずゲーム屋さんユークスに買われたよね、新日本プロレスが、はいはい、で低迷して、
うんうん、
まあ低迷しててんけどまた低迷して、でブシロードに買われた途端変わんねんな、
はあは
あ、まあ、やっぱすごいよね、やってることは多分変わらへんねん、
うん
うん、むしろますます忙しくなってる感じ、
はいはい、
うん、だからなんやろね、やっぱりその会社の舵取り一つでやっぱこんだけ変わるんよね。
まあでもそうなんでしょうね、
うん、
野球出たドルフィンさん好きなベイスターズだってね、
うん、はいはいはい、
DeNA になって
変わった、
やっぱり DeNA になるまで何年連続最下位やってぐらいやったんが変わってきてますもんね。
あれはさ、その、まあ、ちょっと野球の話になるけど、 DeNA になったからいいのか監督が変わったからいいのか、どっちなん。
監督もあったですけれど、あの今 DeNA 若手がすごい育ってるんですけど、
うんうん、
それを決めるのはやっぱ会社の方針が、
あ、そうなんか、
上の方針が大きいんで。
監督はどこまで権限あんねやろね。
監督はもうあくまで普通は試合の中で采配をするだけですけどね、
うんうんうん、
あの星野とかみたいに政治力あったら
別
でしょうけど、独自で外人連れてこれるルートあるとか、
うんうんうん、そういうんじゃなかったら監督はやっぱりその現場のこと、
現場のもう本当に試合の采配をするだけの人。
うーん、なん親会社の社長さんが監督を決めるの、社長か、ね、まあ、担当者か、
そういう、まあ、フロントが編成部長なり、うんうん、なんなりいてるんでしょうけど、
うーん、中畑君やってくださいよって。
そうですね。
でそれを受けて現場のことをやる、
やるで現場以外の人入れたりとか、
うんうんうん、
あとはまあ露出とか、まあ、一緒ですよね。その辺はやっぱり会社で、
なるほどね、
だ客呼ぶためにいろいろやってましたけどね。その野球でもやっぱり外、何でもない日にイベント入れたりとか、
はあ、
あのユニフォーム配布デーとか、
ああ、ようあるよね、
はい、
うん、
まあ、ちょこちょこ花火上げるような日作ったりとか、他のチームですけど、
あ、それは結局そのお客さんを喜ばすためのことやんか。
そうですね。
それだけじゃなくて、その実際その試合に関わるところでもフロントはやっぱりその方針出して若い子を育ててやってくれみたいな、
まあ、やるんやろね、でしょうね。
なるほどな。でも新日本プロレスでもさ、やっぱりその親会社が変わって、はい、まあ、社長が変わるやんか、うん、で現場は、まあ、現場監督、
はい、
まあ、ブッカーな、うん、って呼ばれる人が取り仕切るやん、
はい、
だからそこで多分親会社からの方針が伝えられて、
うん、
こういう風な展開に持っていけってことになってんねやろな、
うん、だから
でそれがハマった、
うん、親会社変わったのでかいんでしょうね。
でもそれがユークスの時にできひんかったっていうのは
やっぱその今の方が弱点が分かってたんじゃないですか。
弱点
というかここができてないから こうした方がええっていうのが、
まあ、もしかしたら勝っただけで任してたんかもしれへんね、
うん
うん、それではやっぱりあかんねんもん。
そうですね。
あかんから買われて、
はい、
でそのまま放置したらやっぱあかんもんな、うん、
勝っただけでやる気なかったんかもしれない。
うん、
それが DeNA の前の TBS 時代の横浜なんか
まさに。ああ、なるほどね。なんか野球とかやったらさ、
はい、
まあ、最近よくあるやん、あの冠スポンサーが変わることって、
はいは
い、うん、そういう風になってんのにプロレス界ってあんまそんなのなかったから、
はい、
一番分かりやすいところあったのにね、もっともっと他の団体を真似したいのにな、そのところ、うん、なるほどね。いや勉強になりました。
いい、
一応最後のメールですね、こちらはですね、東京都にお住まいの侍二郎さん、
はい、
5月のテーマ、新日本プロレスがブレイクしたポイントは何だと思いますか、
うん、
岡田のプッシュ&ブレイク、女性などライト層の分かりやすい見せるプロレスの特化、
はいはいはい、
テレビなどメディアへの露出だと思います、
うん、
昔のゴツゴツとした流血のあるようなプロレスから花のある技を見せるプロレスは女性や一般層が食いつきやすいんですかね、
ほうほうほう、
とのことです。
うん、
実は侍二郎さんね、前に、ハマーが勧めてる俺とレスラーのコーナーに、
はい、
白井伊代と一緒に写真を撮って、
ほうほう、
もう姉妹じゃ夫婦のように年賀状に印刷したやつを写真を送ってきてくれてんけど、ハマーに会った時に直接新しい年賀状を作って渡しますので、皆さん東京に遊びに来てくださいと、
あ
というふうに書いていただいてます。6月28日スターダム、
うん、
8月11日、8月16日の新日本観戦行きます、ではまたということですので、
はいはいはい、
6月28日と8月11日8月16日に見に行かれる方は会場内で侍二郎って言ってもらったらどっかにいると思います、はい、まあでも結局今ちょっと4通紹介したけど、
はい、
一緒やね。
そうですね、やっぱメディアの露出だったりとか、
うん、そうそうそう、ね、親会社変わってメディア露出路線になって、うん、で分かりやすいプロレスをする、
うん
うん、でも結局そのゴツゴツしたプロレスも残してんのよ、ちょっと、
はいはいはい、
うん、だからやっぱり今のそのマニアがのかない、
完全に変えたわけじゃなくて、
うん、
マニアも見れるし、
そうや
な、ライト層も引っ張ってきたと、
そうそうそう、だからちょうどよかったよね、
うん、
WWE はすごく面白いんだけど、
はい、
あればっかりやってるとやっぱりちょっと具合が悪い、
うん
うん、でも実際 WWE って見てるとさ、別にライト層ばっかりじゃないやん、
はい、
一応ちゃんとした試合もあるやん、たまに、
はい、
そんなんが割とこう表に出ないから、
うん、
チャラチャラしてると思われがちやけど、
はい、
でも実際そうじゃない、
うん、
やっぱ好きな人は続けてみるし、
うん、
子供も女の人も見れる。
そうですね、
うん、だから結局この新日本プロレスの今のそのブシロードの社長北谷さんという人は、
はい、
WWE を目指しますと。
あ、
うん、
となるとじゃあ今ライト層女性客が来たということは、
そうそうそう、
あとはミステリオ的なキャラを作って子供ですね。
そやな、子供でも岡田和親は、
はい、
ブシロードの CM でどんどん出てるから、
はいはい、
子供の認知度すごい高いね。
あーはー
はー、カードゲームの CM 出てるから、
うん、
だから次は子供が岡田和親のレインメーカーのポーズを真似しだして、
はい、
もっともっとやったらええんちゃうかな。
あ、
学校でレインメーカーやって怪我させたとか新聞に載るぐらいになったら
あ、もうそうなったし日本も終わるんですね。
終わる方で終わったあかん、ね、終わったあかん、ね、でも今逆にそういうそのマスクの選手がちょっと少なくなってきてるから、
はい、
やっぱそういうキャラクターみたいなもっと作っていかなあかんかな。
そうですよね、
うん、
僕そのちっちゃい時にぼーっとプロレス見てる、
うん、
そのほんま小学校低学年ぐらいだと思う。その時やっぱタイガーマスクとか、
うん、
ライガーとか、
そうやな、
誰が誰だか分かんないですけれど、とりあえずそっちを応援してましたね。
分かりやすいもんね。
分かりやすいんで。
だから今回その、タイガーライガーまだやめてないから、大ゼロ試合にとりあえず出てくるけど、
はい、
彼らは多分、マスクかぶってなかったら、大ゼロ試合にも出てこなくなるんやろな。
はい、そうですね。
うん。なんか次のこういうタイガーライガーみたいなやつを作っていかなあかん。
うん。やっぱ子供向けの、ね。
そうそうそう。メインじゃなくてもいいから、
うん。うん、
セミとかでね、使えるようななんか。
うん、それこそテレビの露出が。
そうそうそう。うん、いいよねそういうのね、
うん
うん、キャプテンニュージャパンっていうのはいるけども、ちょっといまいちヒーローじゃないしね、
うん、
もっともっとそういうところやっていったら子どものファンも増えるのかな、
そう
です
ね、ジバニャンみたいなね、
ジバニャン、うん、コラボジバニャンの方が稼いでそうな気するけど
ね。サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいとこはもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん、
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。一緒に住んでないけど。
というわけで今回は、まあ、あの5月のメールテーマと大阪城ホール大会のおさらいをさらっとさせていただきました、
はい。
で、前回前々回とずっと話してるんやけども、
はい、
7月5日のこの大阪城ホール大会終わってから飲み会しましょうという話をしております、
はい。
で、現実的にもリスナーさんから何人かこう行きますよっていう連絡をいただいております、
はい。
なので中止はございませんので、
はい、
行こうかなどうしようかなって思ってらっしゃる方はぜひあの飲み会のメールフォームからじゃんじゃんお送りいただければと思います、
はい。
司は
夜勤です。
何時から仕事？
仕事、夕方4時からですね。
じゃあ4時に仕事行って、
はい、
ちょっと抜けて、
ちょっと抜けて
飲み会来て
大阪まで行って、
そうそうそう、でまた仕事に戻るって
こと？戻って、はいはいはい。いいプランですね。
いいね。じゃあ首を覚悟で来るかもしれませんと。
はい。
あのでも、ドルフィンとかハマーとか湧きますので、
はい
はい、多分、まあ、プロレスあんま得意じゃないっていうリスナーさんからもあの行くって言ってはるんで、ライトの人も全然来ていただいて構いません、ね。はい、僕大体この大阪城ホール大会見に行けないので。全然プロレスの話じゃないこともいろいろ話できると思います。
うん、そうですね、
はい。ぜひぜひお越しいただければと思います。
はい。
それとついでですけども、また CM に入れてるんですけども、サンダヘテレイディオの飲み会も7月にございますので、
そ
ちらも合わせて、これはサンダまで来てください。
日にちは
7月19ぐらいだったかな。
19ですよね、
うん、19やな、
はい。
うん、
19日の何時でしたっけ。
6時、
6時
ちょっと早いね、はい。うん、サンダでお金落としてください。
ですね、
はい、お願いいたします。
お願いします。
でですよ、
はい、
7月のメールテーマを、
メールテーマ
決めなきゃいけないんですけれども、
はい、
多分5月のメールテーマがこの6月末やから、
はい、
7月のメールテーマは8月末とか9月の中旬ぐらいに、なんかお話ができるのかなと思うんです。
まあ、実際配信するとなった
そう。そうそうそう。ちょっとね、まとめ取りしてる関係でね。
まとめ取りですからね。
うん、で、何を話しようかなと思って、
はい、
ちょっとシュープロを見てたんですけども、
はいはいはい、
表紙がね、
はい、
今週の、
はい、
よしこ。
よしこ、
ね。リングに立つ。
はい、
誰か知ってるこれ。
今年何やったら最も話題になったぐらいちゃう
ほんまやな、
はい。う
ん、少なくとも WJ より話題になってると
思う。そうですね。
スターダムのよしこが、
はい、
まあ、一応引退と、
うん、
いうことやけども引退の10カウントはしてないと、
うんうん
う
ん、
いう謎かけを残して。知ってるこれ、どんなこと
か。 なんとなくしか知らない、その引退の方は、
うん。日程的に言うと6月の14日東京後楽園ホール大会、
はい、
で、よしこがあの試合が4ヶ月前やったんかな。
2月ぐらいでしたね。
そうそうそう、うん、4ヶ月ぶりに、まあ、リングに上がると、
はい、
で引退の挨拶をしますと、
はい、
いうふうなリリースが流れて、
はい、
で引退式で、まあ、皆さんにこうファンの人に挨拶をしてた、
うん
うん、でいざこう10カウントゴングが鳴るところで選手が勝手に上がって、
はい、
まあ、勝手に上がったんか、
うん
うん、死ねないかどうか分かりませんけども上がりまして5選手ほど、
はい、
でよしこがその小川さんって社長さんに、
はい、
話が違いますよって言って話終わらせてリング降りて帰ったと、
ほう
という話なんです、
はい、
うん、だから一応10カウントは鳴らしてません、
はい、
うんうん、じゃあどうやと、
うん、
いうのと、そのこの間ドルフィンと取った時かな、スターダムの高橋七重っていう選手が、
はい、
辞めました、
ほう、
でちょうどこのよしこの引退の前に新しい会社立ち上げます、
はい、
という話もあります、
はあはあ、
スターダムをその前に辞めた夏木太陽っていう選手が高橋七重と一緒に会社を立ち上げるという発表もしてる中で、このよしこと一緒に夏木太陽、今やったら水島夏美さんって本名らしいんだけど、はい、が一緒に来てたと、
はいはいはい、
ということなんですわ。
その辺も踏まえて、まあ、
今回ね、
7月の
そう、7月のメールテーマは
ブロックレスナーの
来日。そう来るの？そう来るの？まあブロックレスナーも気になるけどね。
はい、
うん、じゃあブロックレスナーのこと。じゃなくて、
はい、
まあよしこ、
よしこ、
高橋奈奈
恵
の話、
はい、まあそれ関連のね。
ね。どう思いますかっていう話を また聞きたい、
うんうんうん。
みんな思うのよ。やっぱりよしこ、ま
あ、みんなやっぱりあれで。引退 すべきだっていう人もいるかもしれないですし、
いるかもしれへんし、
うん、いやまだまだその今のところで頑張れというのもいるかもしれませんし、
ね、
新しいとこ行って、
うん、
もう一花
そう探してほしいけどね、
うんうん、
でこんな話をしてる実は今日ね、
はい、
同じ兵庫県の
神
戸市元町映画館にね、
はい、
安川アクトが、
はい、
あの映画の挨拶に来てるんですよ。
ほうほうほう
ほう、もうほんま今日行けへんかってんけど、ちょうど2時間前に来てたんですわ。
はいはいはい、
行ってよインタビューしてきてよ
アクトの方に聞いてくる、
うん、
来るんですか。
まあでも
言うてもよしこどう思いますか、
うん、でも多分いいことしか言わへんからね。
あ、
うん、
それやったら僕もそこま元町まで行って、うん、レスラーの内日につい
てインタビューしたこと、
インタビュー聞きたい見に行きますか
見に行きませんって言われて終わりだと思うけどまあそんなわけで7月は、よしこ高橋七重その辺を取り巻く女子プロの話を、まあ、どう思いますかっていうちょっとザクッとしたメールテーマやけども、
はい、
あのお寄せいただければと。
そうですね、
思います。
あまり興味ない人は、まあ、レスラーについて書いててもらったら、
そうそう、
まあ、
そうでもサブテーマレスラーについてそれでも結構です、
はいはい、
レスナーも何年ぶりなんやろ。
何年ぶりなんすか。
新日本プロレスで IWGP 取った時以来ぐらいちゃう。それか IGF かな。
あのアメプロとしてくるなんてないっすよね。
ないんちゃう。
一回も来てないっすよね
多分ね。
総合の時来てるとかあるんですか。まあでもねえ、よしこが引退の時にレスナー乱入っていうのが一番いい流れやったんでしょうけどね
全く接点ないけどね。
接点はないですけど、
接点ないけどね。
レスナー入ってきたやったらましゃあないなみたいない
や全然意味わからない
レスナーとそれで次レスナーと試合するみたいなになって、
うんうん、
今度よしこの方がレスナーにボッコボコにされる
でやっぱり引退しますそれレスナー巨トンやで結局でもレスナーね、どうも調べてみると、
はい、
新日本プロレスが最後っぽいね。
あ、
7月17日、あ、2006年7月17日。
ほうほうほう。くしくも7月やったんですね、それも。
あ、ちゃうわ。2006年、
ほう
6月、2007年6月29日、
ほう
IGF の旗揚げ戦。
ほうほうほう。
で、ブロックレスナー対カートアングルすげえすげえ試合やってる、
すげえ試合してたんですね
これがどうも最後っぽい。
あ、
これめっちゃ見たいな。
あ、それ見たいですね。
これ見たいな。
2006年7年、動きもキレッキレでしょ。
キレッキレだろうなカートアングルもまあまあいけるよな、
うん、
すげえ、これいいね。
それテーマにしますか。
あが
らがないけど。
あが、まあサブテーマで。ブロックレスナー対カートアングル。見たことある人もおるんちゃうかな。
まあね。
うん。その辺の感想も送っていただければ嬉しいですけども、よしこと高橋七重もろもろ、女子プロの話を一応テーマにしておきますので、
はい、
ぜひお送りいただければと思います。
はい。
というわけで今回お届けしましたのはともきんと、
つかさでした。
はい、次の試合も交互期待。
おメール待ってるよ。
ポケットの中に隠れてる野望を出さはずにいて誇りまみれてる、やると決めた気持ちの行方は明日から野郎になり下がってしまって、理想と現実のギャップに挟まれて、それでもねやるしかないんだね。
タラプロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。